マタイによる福音書25章には灯火を持って花婿を迎えに出て行った10人の乙女の例えがあります。花嫁の友人である10名の中で5名は賢く、5名は愚かでした。当時には結婚式は夕方に始まりましたので灯火が必要でした。この10人の乙女たちは外見上には何の違いもありませんでした。皆美しく化粧をしていたことでしょうし、服もきれいに着飾っていたことでしょう。そして灯火を持っているのも同じでした。それだけではなく、夜が更けるまで来ない花婿を待っていて、眠気がさして眠り込んだことも同じでした。ですが、一つ決定的な違いは、5名の灯火には油があり、5名の灯火には油がありませんでした。花婿が来たので、迎えに出なさいという声が聞こえたとき、愚かな乙女たちが持っている灯火は油がほとんど全部使い切った状態でした。彼女らは賢い乙女たちに油を分けてくれるよう頼みましたが、断られて、それよりも店に行って買うのが良いと言われました。それで彼女たちは油を売る店へ走っていきました。しかしその間に花婿が到着して、人々は宴席の婚宴の席に入り、戸が閉められてしまいました。遅れて到着した愚かな乙女たちが戸を叩きましたが、私はお前たちを知らないという返事だけ聞こえてきました。それで聖書は、私たちが目を覚ましていなければならないと言います。目を覚ましているということは、ただ眠れないことを意味する言葉ではありません。なぜならば、この例えでも賢い乙女たちや愚かな乙女たちは皆花婿を待っていてから、ね、眠り込んだからです。目を覚ましているということは、買うべきものを買って準備していることを意味します。愚かな乙女たちに一番必要だったものは、美しく化粧をすることでもなく、綺麗な服を着ることでもなく、高価な灯火を準備することでもありませんでした。それは油を買うことでした。この油の有無が10人の乙女の永遠の生命を決定しました。10人の乙女が皆買って持っていなければならない油のように、今日の本文でも主はラオディキア教会が必ず買わねばならないものに対して話しておられます。今日の本文18節はこのように始まります。そこであなたに進める。進めるというギリシャ語の単語シンブリオは、相談する、忠告するの意味と一緒に議論するの意味があります。イエス様はラオディキア教会へ手紙を送りながら、自分ご自身を神に創造された万物の源であるものとおっしゃいました。子なる神様、父なる神様は同等に創造主です。創造主と被造物は無限の質的な相違があります。ソロモン王が神殿を建ててから捧げた祈りの中にこんな内容があります。列王記上8章27、28節がこのように証言します。神は果たして地上にお住まいになるでしょう。天も 天の天もあなたをお治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。古代近東で人々が信じた神々は、一つの村や都市、特定の山でのみ影響力を行使することができる存在でした。それで各々の神は特定地域でのみ祭儀の対象でした。しかしソロモンは神様をそのような方であるとは考えませんでした。神様は特定の地域ではなく、すべての地が濁にはあまりにも大きな方であらせられました。またユダヤ人は天に3つの層があると考えました。一つは目に見える天と、目に見えない天である宇宙と、三つ目に神様がいらっしゃる場所です。天と宇宙がいくら広大だとしても、それは神様と比較できる対象ではありません。それはやはり神様の被造物に過ぎないからです。宇宙の中にある地球は、この礼拝堂の中にある髪の毛一つよりも小さく、埃よりも小さい存在です。ましてや人間はどれほど小さい存在でしょうか。ところがそんな神様の創造の源である主が、被造物である人間に勧めるとおっしゃいます。主人がペットとして飼う子犬や猫に何を勧められるでしょうか。お客が来たら礼儀を持って挨拶をしたらいいな、より品位のある動物になるように一年に何冊か本を読めばいいな、一層分別力のある動物になるためにやたらと吠えたり鳴かずに少なくとも3回まで考えてほしいな、などなどと話したりは決してしないでしょう。主人がペットにできることは、何でも食べずにあげるものだけ食べなさい、用足しは場所を選んでしなさい、ベッドの上にはやたらと上がってこないで、許可した時だけ上がってきなさい、のようないくつかの命令語が全てです。時には主人がペットに自分の思っていることを言うこともできます。ですがそれはそのペットが自分の話を聞いてくれる対象になるからではなく、これは主人の一方的な独り言、愚痴、泣き言に過ぎません。人間とペットの差より、主と人間の差の方が比較できないほど一層大きいものです。人間と動物は全て両方とも被造物であり、限界を持った存在同士です。しかし主は創造主であり、無限な方であらせられるからです。それにもかかわらず、創造主であられる主は私たちに命令だけなされるとか、一方的に私たちを改造されるのではなく、私たちを変えて成熟させるために進め、相談に乗ってくださり、私たちと一緒に議論なされる主だとおっしゃいます。そのような主の姿は本当に感動的で感激的です。主はラオディキア教会が買うべき3つについて進めました。18節がこのように証言します。そこであなたに勧める 裕福になるように火で洗練された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。一番目に主はラディオキア教会に火で洗練された金を買いと勧めました。よろぶん、皆さんもご存知のようにラオディキアは当時小アジアの金融の中心地でした。小アジアで銀行のような役割をするほどに富裕な都市でした。しかしその金は世俗的な価値観の産物で、人間が作り出した欲望の総体のようでした。ラオデキア教会に一層必要だったのは、世俗的な価値観であるという不純物を越して欲望を溶かし出した純粋な金でした。その金をもって本当に富裕なものになるからでした。苦難という溶鉱炉を通じて人生の不純物を越したヨブはこのように告白しました。ヨブ記23章10節です。しかし神は私の歩む道を知っておられるはずだ。私を試してくだされば金のようであることがわかるはずだ。ヨブは七男三女の子供がいて、財産もたくさんありました。しもべも家畜もたくさんありました。信仰も人格も本当に立派でした。金持ちは滅んでも3年は持つという言葉がありますが、ヨブには適用されませんでした。子供たちは食事中に台風で家が倒壊したせいで皆下敷きになって死に、しもべたちと家畜は敵軍に殺されたり奪われたりして、さらには雷に撃たれて死んだりしました。この全てのことがたったの1日で同時多発的に起こったのでした。余分に残ったものは体一つが全てでした。その上ひどい皮膚病に起こされ、河原で書かないといけない状態にまでなりました。ヨブ記は彼の人生の不純物がどのように越され、どのように純金のようになっていくかをよく見せてくれます。聖書に現れた神様の人々は皆苦難のるつぼを通して世俗的な価値観の不純物と欲望の汚染物を越し、その人生が純金のようになった人々です。ヤコブはファラオ王の前でこのように告白しました。私の旅路の年月は130年です。私の生涯の年月は短く苦しみ多く、私の先祖たちの生涯や旅路の年月には及びません。ヤコブは苦しみの多い歳月というるつぼを通過しなければなりませんでした。神様はヤコブに約束をしてくださいました。しかしヤコブはその約束を成し遂げるために自分の方法を使用しました。しかしそれは彼に苦しみだけを招来しました。彼が神様に幸福を宣言した時、初めて彼の人生にの不純物が越され始め、彼の名前がイスラエルに変えられました。そしてその名は国の名前になりました。ヤコブの11番目の息子ヨセフは17歳の時に兄たちの計略でエジプトにまで売られていき、 奴隷暮らしというるつぼも通過せねばならず、監獄暮らしという溶鉱炉も通過しなければなりませんでした。ヨセフが監獄暮らしをしていた時、給仕役の長と料理役の長の夢を解き明かしてあげた事件、出来事がありました。給仕役の長には3日以内に復職し、料理役の長には3日以内に斬首されるだろうと占ってあげました。復職することを占ってあげた給仕役の長にヨセフはこのように言いました。創世記40章14節15節がこのように証言します。ついてはあなたがそのように幸せになられた時には、どうか私のことを思い出してください。私のためにファラオに私の身の上を話し、この家から出られるように取り計らってください。私はヘブライ人の国から無理やり連れてこられたのです。またここでも牢屋にいられるようなことは何もしていないのです。ヨセフは過ぎ去った11年間の歳月が本当に悔しかったのでしょう。兄たちの計略で奴隷として暮らしたことも容易なことではなかったのに、自分の主人であるポティファル将軍の妻をもてあそんだ性犯罪者、または性犯罪未遂犯として無念にも追われて監獄暮らしまでしました。それで自分はヘブライの地から引っ張られてきたといいます。引っ張られてくるのもともとの意味は、同意を受けずに密かに盗む、盗みを働くです。ヨセフ自身は本来ヘブライの地に属した人間であったのに、何者かが許可もなく自分を奪い、ポティファルの家に、監獄に放り込んだという意味です。それで今自分の人生は盗まれたようであり、自分は今でも直ちに父親がいる場所へ戻っていきたいと告白したものです。良い夢占いをされた給仕役の長は間違いなくそのようにすると約束したことでしょう。ヨセフは自分の夢占いの通り、給仕役の長が復職できたのを見てから非常に喜んだことでしょう。今やすぐに彼がファラオ王に頼んで伝令が記載すれば家へ戻れるだろうと首を長くして待ったことでしょう。しかし給仕役の長は鉄砲玉でした。ヨセフは2年間をさらに過ごすことになりました。ヨセフの監獄暮らしが2年をさらに過ぎた時、ついに神様の時となり、彼はファラオの夢の占いをしてあげてからエジプトの総理になりました。後日家族に会い、家族がエジプトへ移住ができるようになりました。そして400年が過ぎ去った後に、イスラエルの子孫たちはついに出エジプトして神様の約束の地へ進んでいきました。このような神様の働きは、ヨセフが奴隷暮らしと監獄暮らしというるつぼを通して、火で洗練された金を持った神様の人になったことで始まりました。新約の使徒パウルも同じです。コリント信徒への手紙14章9節13節でこのように告白します。考えてみると、神は私たちを使徒をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいました。私たちは世界中に天使にも人にも見せ物となったからです。今に至るまで私たちは世のクズ、すべてのもののカスとされています。今は全世界のすべてのクリスチャンたちが使徒パウロを尊敬しながら、彼を信仰の モデルとみなしています。しかし彼が働く当時にはそうではありませんでした。パウロはユダヤ人たちからはユダヤ教を捨てた変節者、背信者と思われ、クリスチャンたちからは彼がイエス様の十二弟子の中に含まれなかったので使徒となるには無資格者だとの扱いを受けました。ダマスカスへ行く途中、復活なされた主に出会う以前、パウロはユダヤ人たちの羨望の対象でした。ベニヤミン家紋の正統ユダヤ人であり、エルサレムではなくタルソスで生まれて育っても、ヘブル式の教育を受け、ヘブライ語を十分に駆使し、ガマリエルから教育を受けた秀才でした。身分的にもユダヤ人の尊敬を一身に受けたファリサイ派に属していただけではなく、皆が求めたローマの市民権まで持っていました。彼は当時どんなユダヤ人よりも先を行く人でした。しかし神様は彼を末端に置いて天使たちと人々に見せ物されたようだと告白します。それで人々は彼をゴミのように思ったし、つまらないもののように考えました。そうでしたので、彼の働きはいつも大変で難しかったです。ですが火で洗練された彼の信仰と働きを通じて、主は新約聖書27冊の中で半分に近い13冊を書かせましたし、新約教会の大部分を建てるようになさいました。二つ目として、主はラオディア教会に白い服を買うよう勧めました。黒い紫の光沢のある羊毛で作ったチュニックはラディオキアの自慢でした。そのチュニックはトリミタと呼ばれましたが、ラオディキアがトリミタでどれほど有名だったからでしょうか。トリミタの地という意味のトリミタリアと呼ばれたりしました。ラオディキアではトリミタのような高価な服だけではなく、数多い安い服も作られて、いろんな地域に輸出されました。ラオディキアはそんな繊維の都市でしたので、ラオディキアの教会の人々も高価な服、派手な服、おしゃれな服、最新商品の服を着ていたはずです。しかし主は彼らを裸になった教会とおっしゃり、必ず買うべき、まとうべき白い服があるとおっしゃいました。主はサルディス教会を生きたという名を持っているが死んだものと言いました。しかしそのような教会にもその服を汚さず、白い服を着て主と同行するにふさわしい人々がいるとおっしゃいました。そして勝利を得る者は白い服を着せると約束してくださいました。この御言葉を分かち合う時間に白い服について詳しく見てみました。私たちが買って着るべき白い服はイエス・キリストの血で洗った神様の御国の宴会に行くときに着るべき礼服であり、この地で最後の息を吐き出した後に神様の御前に立ったときに、この地でイエス・キリストによって勝利したことを確認する勝ち戦の服であり、世俗的な価値観に染まらず、いつも純潔で 神様の御言葉に従って生きるという決断の征服でもあります。この白い服を着ない人はいつかは恥を隠せない時が来るはずです。もし人の目を欺くことができるとしても、神様の目は欺きません。三つ目として、主はラオディキア教会に目薬を買うように勧めました。医学の都市ラオディキアで作られる薬の中で一番有名なのは目薬でした。テプラブルギアという癌薬の目薬を細かく粉にして目に塗ると、当時これ以上に効くいい目薬はありませんでした。ラオディキアが最高の目薬を作る都市であるにもかかわらず、実際にラオディキア教会は目の見えなくなった者の教会でした。もう少し正確に申し上げますと、目が見えなくなっていることも知らない人々の教会でした。それでラオディキア教会はラオディキア教の都市で売る目薬ではない他の目薬が必要でした。本文18節をもう一度読みます。そこであなたに勧める、裕福になるように火で洗練された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。主はラドイキアの教会に火で洗練された金と白い服、目薬を買うことを勧めましたが、それを市場で買うようには言われませんでした。それは市場で買えるものではなかったからです。主は私から買えとおっしゃいました。火で洗練された金と白い服と目薬は主の身が準備できるものだったからです。使徒パウロはラオディキアから16キロぐらい離れたコロセ教会に手紙を送るときに、イエス・キリストの中にいるのが何なのかをこのように証言しました。コロサイの信徒への手紙2章1節から3節です。私があなた方とラオディキアにいる人々のために、また私とまだ直接顔を合わせたことのない全ての人のために、どれほど苦労して戦っているか分かってほしい。それはこの人々が心を励まされ、愛によって結び合わされ、理解力を豊かに与えられ、神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるためです。知恵と知識の宝は全てキリストのうちに隠れています。キリストの中には知恵と知識の全ての宝物が隠されているといいます。この宝物をキリストから買う人だけが実際に豊かな人になります。またイエス様はペテロとヤコブ、ヨハネを連れて変化の山と呼ばれる高い山に登りました。その時その姿、主の姿が変わりましたが、その顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなったと言います。ただ主から白い服を買う人だけが自分の恥を隠すことができます。この世の中でいくら高価な服だと言っても、私たちの恥を隠すことはできず、いくら厚い服だとしても私たちの病んだ欲望を隠すことはできません。またイエス様の交渉外の始まりを知らせる宣言の中で、目の見えない人に再び見せることを述べ伝えがあります。それで主は交渉外を過ごしながら、いろんな視覚障害者の目を開けてあげました。目を見えるようにすることが主のお働きでした。そしてパウロを使徒とお呼びになられ、任せる使命の中で一番最初におっしゃったのが、その目を 目覚ませ、闇の中から光に入れるようにすることでした。主が売る永遠の目覚めの目薬を買わない人は、いくら華麗な生活を生きても彼は目の見えないものです。主はラオディキア教会に、私から火で洗練された金と白い服、そして目薬を買えと言いました。それならばいくら払えば主がおっしゃるものを買えるのでしょうか。どんな代価を払ったら豊かになり、恥から免れて見えなくなった目が再び見えるようになるのでしょうか。それは神様がすでに随分昔に預言者イザヤを通じておっしゃいました。イザヤ書55章1節から3節はこのように証言します。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい、穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものは食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに、主が売っているものを買うには何も必要ではありません。お金がなくても大丈夫です。財貨がなくても関係ありません。誰でもあるがままで主の御前に進み出れば、主が売っているものを得ることができます。主がラオディキア教会に買うように勧めた火で洗練された金と白い服、目薬は表現的には目に見えるものですが、実際には見えないものです。さらにそれは外面のためではなく内面のためです。ラオディキア教会は外面では本当に豊かな教会でした。しかしその中身は本当に惨めで哀れで貧しく、目が見えず裸の教会でした。彼らの問題は外にではなく内にありました。冒頭に申し上げました新郎を待つ10人の乙女たちが賢いと愚かで分かれたのも外側の差ではありませんでした。彼女たちの化粧も服装もランプを持っていたことも、その上新郎を待っている間に眠ったことも同じでした。違いは目には見えない油でした。私たち各自はこの時代を生きていく教会です。表は似たように見えるかもしれません。しかしその内まで同じでは決してありません。人々は外貌に関心が強いです。顔がいい人、スタイルのいい人、6つに区分された割れた腹筋などは全て外面だけのことです。もっとかっこよく、もっときれいになるために整形手術もいとおりません。さらには皮膚は権力であると言ったりもします。生きていくのに表の健康と美しさも必要ですが、それよりももっと重要なのは内の健康と美しさです。韓国語に外貌という言葉はありますが、内貌という言葉がないのは本当に残念に感じます。ただ内面という言葉があるだけです。私たちの内側は 一つの面で存在するのではなく、一つの人格で存在します。私たちの外貌ではなく、私たちの内貌を惨めでなく、哀れでないように、貧しくなく、目が見えなくならないように、裸にならないようにしてくださろうと、十字架で贖いの血を流してくださったイエス・キリストにただでいただいた火で洗練された金と白い服、目薬で一生涯生きる人生は本当に幸福があふれています。お祈りいたします。父なる神様、本当に重要なのは表にあるのではなく内にあることを悟らせていただきありがとうございます。十人の乙女を賢い人と愚かな人に分けたものは、彼女たちの化粧や着ている服、持っているランプではなく見えない油でした。またラオディキアの教会を惨めで哀れで貧しく、目が見えず裸にしたことも、彼らに豊かさがなかったり羊毛で作った服や目薬がなかったからではなく、彼らが創造の根源であられる神様から買ったものが何一つなかったからということも再確認できました。私たちの人生を顧みますと、愚かな5人の乙女のように油を準備せずとも何不自由なく暮らし、ラオディキアの教会のように世間的なものを手にしさえすれば大丈夫だと考えた時が本当に多くありました。それで私たちの魂は惨めさと哀れさ、貧しさ、目の見ないもの、裸のものに怯えたことがどれほど多かったか分かりません。願わくば私たちが外貌を飾るように内貌もよく育んでいく主の子供になるように導きたまえ、また一瞬でも自分自身で自分の内貌を整えていけると錯覚することなく、主に火で洗練された金と白い服、目薬を金もなくただでいただき、生きる人生とならせてください。そうして私たち皆が内貌が豊かな教会になりますよう導いてください。イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。